目覚めまして、本日のお客様の紹介を新交通委員会よりお願いいたします。はい、今日のゲストスピーカーとして柴田市共同研究会の篠橋拓太
皆さんこんにちは。たくあの講師にいらしたあの諸橋さん、先ほどですね、片山さんよと言われまして、どうもってそれで終わって大変失礼しました。あのどこかの、ロタリアンに なられて、メイキアップに来られたのかなと勘違いしてました。大変申し訳ございません。いよいよですね、桜のシーズンになりまして、長い寒い冬が終わって本格的な春に入ったなと、まあ、残念ながら今日は、天気が雨でございますけども、実はでも桜がですね、個人的に私非常に今年は特に楽しみにしてずっと参りました。昨年の 秋に、みゆき署のうちの方にですね、今から苗木を植えてもちょっと間に合わないぐらいの店になってしまいましたものですから、6メートルのそのすだれ桜をもう予約して頼んだって3月の初めに植えたんですけども、その苗木を注文した時の写真をですね、ずっと見てて、こんなに桜を楽しみにした春を迎えたのは初めてなんです。それであちこちみんな、咲き誇ってますけども、うちのしだれ桜ちょっと遅くてですね、まだ咲き揃ってないという状況ですが、誰か撮ったらぜひ見てご覧になってくださいということですね。ようやく春になりまして、柴田の福島から避難されている方もですね、昨日なんかニュースに解散式やったと、ボランティアの人に感謝の気持ちと握手をしてのの映ってみましたけども、まあ、場所が2カ所のカルチャーほかのからですね、月岡の温泉だとか、まあ、そのほかに移ったということで、まだ避難は継続中でございますけども、まあ、避難の方もですね、大変ご苦労されてますけど、そこほかに今桜が咲いてですね、少しは気分が、暖かくなってきてですね、変わったんじゃないかなと思われます。ところで先ほど商工会議所事務局長の高沢君に聞きましたら、アセムリ事すいません、柴田氏の、寄付の総額が6400万、大変な額が寄付されているということを聞きました。先立てですね、テレビの解説なさってるあの池上さんという方がちょっと解説してましたけども、義援金と支援金と寄付3種類に分かれるんだと。義援金というのは赤十字はじめ、被災者に直接行くお金でそうです。支援金というのは支援団体がですね、ボランティア団体とかそういうとお手伝い、そういう賄う費用に充てられると。で、市町村のですね、県だとかにその今回柴田クラブさんはじめ柴田さんクラブともですね、柴田市に まあ、いろんなかかる費用をですね、寄付したってことですけど、あれは、寄付というんだそうです。まあ、同じ地震の震災に遭われて使ってもらうためにですね、いろいろ出すお金の中に、言葉としてですね、義援金と支援金と寄付という言葉に分かれるということを初めて知りました。我々が行ったのは寄付だということだそうです。まあ、長々と喋ってもあれですけども、まあ、皆さん、まあ、福島の原発もですね、6ヶ月から9ヶ月と長い、もっとそれ以上かもしれませんけど、まだまだ被災者ですね、ご苦労されると思いますが、我々もですね、新発田市に寄付してたばかりじゃなくてですね、いろんな各団体にみんな入ってまして、私が7箇所から、寄付の要請もらってます。それぞれ皆さんも、まあ、ほぼ同じようなことだと思いますが、まあ、ぜひできることはボランティアできなければ、そういう形で支援金だとかですね、いろんなことで協力していただきたいなと思っております。じゃあ以上でございます。
ありがとうございました。
はい、皆さんこんにちは。幹事務めまして、今まで中で会長は一番素晴らしい挨拶をされたと感銘しておりました。私もですね、被災地行きまして、約1ヶ月になります。陸前高田、今は名取市と石巻の方に、うちのスタッフが出向いておりますが、先日新潟でお通夜いとまれたで出席させていただきました。103歳の方でありましたが、無性に涙が出てまいりました。もしこっちで亡くなっていれば、こんなに手厚く皆さんに送られるのに、向こうの被災地の人本当に気の毒だなと思うと、全く身も知らない、仏様でありましたが、涙が出て、止まりませんでした。まあ、このようなことが本当に二度と起こらないようにと思いながらも、皆さんそれぞれの形でぜひ被災地の方に応援のメッセージを届けてあげたらと思います。勘定報告を行います。中条ロータリークラブ創立50周年記念式典自粛のご案内ということで、自粛縮小にて開催で、会長幹事が6月26日出席してまいります。それからガバナー表彰、これは締め切りが5月31日であります。それから今までお話ありました、東北地方太平洋沖地震災害に対する情報通信ということで、ガバナー事務所から各ロータリアンの活動内容について情報が来てまいります。これは事務局にございますので、関心のある方はご覧ください。それから例会変更です。中条ロータリークラブ5月4日水曜日祝日休会、それから中条体内ロータリークラブ5月6日金曜日12時から通常例会、中条グランドホテル、それから2時からですね、環境講演会、中条中学校であります。それから豊坂ロータリークラブ4月26日火曜日柴田ロータリークラブ、椎原ロータリークラブ豊坂ロータリークラブの合同夜間例会が、豊坂の、町北区、新潟市北区ですね、18時30分からございます。それから5月3日は祝日休会となっております。以上であります。
はい、ありがとうございました。続きまして委員会報告です。新世代委員会最高委員長お願いします。
新世代委員会の斉藤です。新世代委員会最後の最後、まあ最後まあ例年であれば最終で最大の青年少年サッカー大会を、まあ地震とかでいろいろどうしましょうかというお話もあったみたいですけども、やはり元気づけるためにということで今年も開催することになりました。昨日ちょっとミーティングということで、サッカー協会さんの方とお話しして、詳細を決めた次第でございます。で、5月5日子どもの日、会場はですね、泉野の陸上競技場になっています。それで時間等は例年通り9時に開会式 で、まあ、ロータリーの方で参加される方は、まあ、8時半ぐらいに集まってもらって、あの懸垂幕を張るとか、そういうお手伝いをちょっといただきたいと思います。それで今年はなんかあの公式のなんか地区大会かなんかとダブってまして、例年11人制でやってるサッカー大会だったんですけど、今回は8人制サッカー大会ということでなってます。それで我々も交流戦ということでまた1試合設けていただいております。8人制でございますので、少なくて、まあ、少ないと言っても出る人はいつもあの同じような方になるとしますけど、あのぜひぜひあの振るって参加していただければと思います。なおあのちょっと紙が間に合わないので、あの参加の申し込み書ですね、あの後で年面の方にファックス差し上げますんで、そこにあの出欠のあれを記入して送り返し、芦野さんの方に送り返していただければと思いますので、一つよろしくご参加お願いします。打って結構でございます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。続きまして出席委員会より本日の出席状況の報告をお願いいたします。
出席もありがとうございます。心の準備ができておりますので、こちらの方にちょっとお話ししておりますけれども、出席の報告をさせていただきます。4月5日会員数46、当日出席者39名、欠席者7名、メールアップ2名、修正出席率 89.1%。 4月の12日会員数46、当日出席者39、当日欠席者7名、メールアップ4、修正出席率が 93.5%。 4月の19日今日でございますけれども、会員数46、当日出席者33、欠席者13、出席率が 71.7 というふうになっております。先週先々週は暖かく桜も満開のようでございましたけれども、今日は寒く桜もしぼんでいるような状況の中で、出席率も順調にしぼんだような状況でございます。これから春が近づいて暖かくなってまいりますので、桜同様満開の出席率を皆様の方にお願いしたいということで、よろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。続きましてニコニコ通委員会の方からボックスの発表をお願いします。
はい、ニコニコボックス委員会の臨時委員の方ですね。今日は星野委員長から指名をいただきまして、この次いっぱいを混ぜてやるという言葉につられて私の方に思います。それでは発表させていただきます。佐藤健一君、会員の皆様にお願いがあります。被災者への支援で春と夏服がなくて、対象は幼児より中学生です。大人の分は大抵あります。4月30日にお渡ししますので、提供できる方は私までご連絡くださいということで、最近目が霞んで、ちょっと字が以下省略させていただきます。頂戴いたしました。 渋谷試験日、今年の稲作作業も始まりました。種は撒きました。何年かかわかりませんが、2口いただきました。ありがとうございます。水島弘明さん、 100% 出席のお祝いありがとうございました。なんとか2年持ちましたということで、2口以上にしました。最後に私赤本です。4月17日、新潟市で開催されました新潟農業レースの50歳以上に出場してきました。270人中24人でした。前日12日までの飲んで吐きそうでした。以上です。一口です。
はい、ありがとうございました。それでは本日は担当でございます。それでは司会進行をプログラムに大野さんにお願いします。
それでは、本日の発表ということでプログラム委員会よりご紹介を申し上げます。アクアの方も今年は郷土の歴史についてというシリーズで行ってまいりましたけど、今日で第16回目でございます。予定では16回目でございまして、残すところあとわずかというところになっております。非常に貴重なお話を毎回聞かさせていただいております。本日は講師といたしまして、柴田郷土研究会の諸橋明様にご利用いただいております。ちょうど桜の時期ということですが、今映っておりますように後ろの桜も咲いている絵が映っております。この柴田のお城ということで、今日お話をお伺いしたいと思います。なんか今の参加のお話も出てくるんじゃないかということで楽しみにさせていただきます。それでは小原さん、よろしくお願いいたします。
どうも皆さん、こんにちは。共同研究会の海野会長さんの方から、だいぶ早い前の頃にですね、お話がありまして、我々はさんからご連絡をいただいて、皆さんが歴史シールということで続けるということで、小林さんはお城の話してきなさいと思っております。今日お邪魔しますと、顔を知っている方たくさんいます。また私の所属する柴田で話したいという会があるんです。その会の方も2人だということで、非常になんか恥ずかしいというか、決して笑わないで、あとリラックスして聞いていただきたいと思うんです。ここで出演させていただいてお話しさせていただきますが、男の死を、これ何かしたくしますけど、これは後で読んでいただければと思うんですが、水戸口湖12階までずっと続いたわけですが、その、ほとんどはですね、柴田城の復元の、柴田城の特徴とか復元の特徴をまず書いてあるのがありました。特に申し上げたいのはですね、西高東低という言葉がございますけど、現存、つまり柴田城の大手門と、それから杉谷が、これ昔のものが現存っていうんですが、お城の西高東低でございます。この表で見ていただくことが分かるんですけど、私調べてね、自分に聞いてみたら、なんで西高東低があるかなというふうに調べたんですけども、御神の駅がどんなものかなと思ったら、どうもそうでないらしいので、明治5年頃に、明治政府の、上官僚が書き上げてくれたんです。その時に一斉にほとんどの城を命令で壊したんですけども、その壊す際にですね、 その地元がどうしても残してほしいと、例えば松本城とか、当時、松本博覧会だったような感じですが、その条約を明治政府に献金して開業とか、あるいは彦根城の場合は明治天皇さんとか、赤木平氏を壊すとか、ただ一言で献金とか、そういう理由があったら、あったのの結果が、この成功と得意になっているようでございます。それから、もう一つの、再建の定義というのがございますけれども、千葉大学の三階あるが、たすきあるがも、復元させていただいたわけですが、一言でも再建定義というのは、いろんな分類があるんですよというのを、ちょっと簡単にまとめておきました。福本と書いて復元ですね。もちろん、白田城の表面、あるいは旧日本の杉谷が、昔からのものが一番いいとなってますけれども、やはり再建については福本というのが一番素晴らしいですね。同じ福原の福原というのがあります。福井県の丸岡城というのは福井のなんか地震で、崩れたそうですけれども、その材料をほとんど使って福原が、これは福原と書いてある福原のそうです。その時、国宝だったのが外れて、旧国宝というのは称してますが、大変素晴らしいかと思いますが、まあ、ここに簡単なね、いつ頃再建したかを書いておきましたけれども、まあ、有名なお城、外観の被害というのは大きい。大体この頃、まあ、建築基準法の中の都合で、平均コンピューターで作っているということですよね。まあ、こういう価値的には、お城の城は、昔からのものを残しているし、復元も持っているということで、非常に全国的にも価値の高いお城だということを持っていただきたいと思います。それから、島田城の変遷というのがございますけれども、島田城は本丸から三の丸まで、櫓が11棟を取りました。だから表門に匹敵するようなものが5棟あったと。それを全部羅列し合います。でまあ、その独の城もそうなんですけども、お城の歴史というか、火災が発生するんですね。ちょうど今頃の調べてみますと、春、南風の出し方でバーッと調べる火災が開かれるんですけども、そういったものが海外ではありますので、それと同時に石垣ですけども、今残っている石垣が、辰巳櫓から三階櫓まで全長350メートル。これはもう江戸時代からのものなんですけれども、関東八年の火災の翌年に柴田大地震というのがあったのそうですけども、その時に崩れて、今まで野津厚みとかという石だったんですけども、今のような切り込み灰の野津の最高の技術で積み直して、それ以降一度も崩れていませんと。いうことを、この程度は、まあ、お忙しいですが、時間があったら、後で見ていただければありがたいと思います。じゃあ、すみません、ちょっと、ここでゆっくり、スライドでちょっとこう、やっていきたいと思います。これが、ハングルの頃の場合ですけれども、まあ、このハングル、向かって右側のですね、辰巳櫓、それから、表門の隅櫓、3棟作る場所。ね、それが特用の始まりからですと3度入ります。それから三階櫓については、堀の一番左端から移すと3匹のシャツと、1階の分の入り小屋の作りの張り出しがきれいに移りますので、アングル的にはこの場所がよろしいかと思います。で、私らの帰り案内看板を15箇所設置してありますけれども、これは時々修理します。左の方が修理前、これが右の方が修理終わったやつですけども、時々パトロールして、このとして冬でもやったりしています。それから皆様にもお世話になってますけど、毎年12月の第1土曜日に年末清掃会というのをやりましてですね、大変多数の人に来ていただいてます。最近は20数団体参加される方が、子供さんから高齢者の年齢の幅が非常に増えて広がったということで、300人近くが集まるようになってまいりました。まあ、城下町白川の年末を彩る一つの祭事として、ちょっと定着してきたのかなと思ってますので、非 引き続きご協力をお願いしたいと思います。それで城下町っていう言葉を何となく知らなかったら私は使ってるわけなんですけども、調べましたら城下町の手っていうのは分かるよ、あんまりないみたいですね。それでいろいろ調べてみてまとめた、私なりにまとめたのは、まず城下町っていうのは城下の建物や石垣の上などがあるということ、それからお城を中心とした、市街地、城下町市街地があり、それを取り巻くようにして農村地帯や商業教育基地として農村地帯があるということですね。それから藩ですね、芝田藩、つまり各地域、こういうのを歴史とか文化、伝統、こういったものを尊く寄付があるということですね。そして、同じようなことですけど、自分たちの町に、郷土に誇りを持つということ。こういったものがどうしてもやってくれるか、上半身で言えないのかなと、気がいたします。全国に仏が300年近く、旧藩があったわけですけれども、こういった条件に、全部満たしている上半身というのは、等しくないのかもしれません。これは、明治初年ですが、江戸末期の、お城ですね、本丸を中心として、それを取り巻くようにして二の丸があり、その長く三の丸がついていたということです。大手門が今の城の警察署、あるいは三の丸の外部分で、どちらかというと、会津街道の方に向いていたお城です。この本丸の真ん中の今の陸上自衛隊のこの辺ですから、この辺が柴田重家のお城といいますか、居館があったところというふうに伝えられています。これははっきりしてないんですけども、柴田勝家重家の頃のお城は西山の方にお手本があったというふうに伝えられています。これはお手元にお参りしました現代の地図にこれを写し込んだんです。これは今日お出の方はじめ皆さんから寄付金をいただいて作りました。震災で避難されてた彼女がこれ持ってったらですね、まあご利用を流されるためにもしたら喜んでこれを持ってお城を随分見に来ていただきます。まだ若干用意がございますので、ご希望の方はお教えいただければ私の方がお届けさせていただきますけれども、私の会で年に1回全国のいろいろなお城をですね、研修したっていうんですけど、その時にこれ持っていると、ところどころの管理住所とかの方が非常によくできてるねということで、褒めていただいておりますね、褒めていただいております。これは私の知り合いが作ったんですけど、長官図、古図なんかを元にして作ったんですが、よくできてるかなというふうに思いますが。明治5年の条件感覚でも町からの堀とかみんな壊されてるんですね。ただその堀の後のところは下水があったんですね。分かりますよね、大体は歩いてくると分かるんですけど、これからまた景色が良くなりました。先ほど至る所に看板がありますので、そこに看板の解説も書いてありますので、こう歩いていただくと、このお城を中心とした城下町の成り立ちというのが手に取るようにわかるかなという気がします。これは取り壊しないでですね、撮った写真残っていたんですね。これは今の現在の表の、それから向かって右が復元した松宮が、石垣のように移動部屋が乗って、下にいたら入っていて、屋根は瓦の移動部屋がありました。それから、今は石の橋ですけれども、当時は屋根の木橋だと。この木橋の橋脚の部分全部分かるようになってますね。当時の服装は面白い、これ見てると大変面白い服装だなというふうな見てますね。これは旧二の丸の隅屋というのが今ありますけど、その前は本来は鉄砲屋というのがあったわけです。これが鉄砲屋です。 昔のことで東モンゴルというか、その方にあった旧スミヤを解体して、ここに建てて、それで昭和30年代に国の中心に建てて、ここは富岡の森に続く土塁の跡です。土塁です。今はちょっと向こうですね。これが専門家には続く非常にこの辺のあれが、貴重な一方だと。本丸防御の、下谷の本丸防御する、これ帯ぐるがいるんですけれども、大変貴重だねというようなお話を聞いております。これは柴田警察署の隣、この辺が柴田警察署の駐車場。ここが何とか法律事務所がある、あの辺りですね。で、ここが大臣銀行の御三年に行こうと。ここに番屋があって、ここに、これはいわゆるその、後でお話しますけれども、マスカランドという、城郭の門では第9の門というものになっています。この高麗門に入って、左折して、この門から、今の市役所通りに。マスカランドが仕方ではないです。まあ、ちゃんとした、まあ、だいぶちょっと崩れてますけども、土塁があったって。下は石垣ではないようです。土塁のようです。このように石垣にありますけども。これは西の門と言いまして、中東地の中でございますから、あった門です。だから大きい門で、今の門と同じように、ここに生ほかっていうのがありましてですね、写真、ここなんかも非常に立派な写真。今の表門あるいは復元した辰巳屋の浅野屋のちょっと形が違う、写真ところに写真があって、これはちょうど自衛隊駐屯地の今の車両設置工場の中なんですけど、裏門です。これも立派なマスターパンここから入ってここに、これを渡り合うかもって言うんですけれども、まあ、ブランド。それで、今の、こっちの辰巳屋がこういったところであるんですけど、この角に、1階建ての掘りかけ屋があったんですが、これは建物っていうのもしかしたら、L 字型の建物ですね。これは、柴田恵美屋たちの入り口になった、大手中野というやつです。これは先ほどのやつと違って、柴田警察の中野と違って、高麗門を入れて右折して渡り合うの。あちこちで右折する、左折するあるんですけども、ギッチョでない人が、指を構えて、鉄砲を構えたりするときには、本来は入って右折するやつの方が、防備が守りやすいそうです。これはちょうど文化会館の方向から撮った写真です。これはその中野の内側から撮った写真です。大変貴重な写真だそうです。聞くところによりますと、復元、復元の場合ですね、東西南北のうちに、二方向から最低写真を撮ってないと、昔のことが相手にして、指導してくれないということだそうですけれども、これらの写真は、当然、専門家の皆さんは完全に復元できるんじゃないかというふうなお話ですね。昨年、一昨年の私の会で、金沢城の河北の復元現場のところ、石川県の郵便局の案内に見てまいりましたけれども、まあ、柴田城の表門も 2.5 倍ぐらいの門でしたけども、立派な門で、その増田だったんですね。それから松本城の松本市役所の前にある赤羽門の復元の増田門でありますね。これが、ね、今見ました、ここに、今の現状です。ここに大手高野門があるということです。ですから私、諸橋アキラとしては、この病院の跡地、の活用というのにはできれば、 ここに大手なのも将来的には復元していただいて、ここの入り口は子育ての専門がございますから、人間がここから入るような入り口にしてもらえればいいのかなと思っております。こう入ってここに来ないでナタリアがあるというふうになりますね。これは私の知り合いの人が作ってくれた中野の、CG なんですけども、この高台湖を入ってしまうと、どの方向から目から何方を向いても必ず的に天候はどの屋根も当たるというような恐るべき、視覚の真っ逆なというのが、こういった形式。これ中野の宿命のコンピューター。でこれもさっきの写真と同じように内側から撮った写真です。それで下田区の大手があるのというのはここに石垣となって土井なんですね。今年行った金沢区の観光っていうのは石垣から全部積んでまして、総工費聞いたら半分以上で石垣を作るわけでした。建物についてはそれほどでもなかったような、石垣からかかるにしてるんだろうしね、これはここに先ほど言いましたように土橋島のちょうどここにあったんです。ここが土塁の土井の跡、徳陽さんの二郎丸さんの親子を見るということになります。あとで触れますが、その病院跡地の放送ではここを今車を取らないようにしようじゃないかというふうになっているんです。これも土塁の跡です。残ってるのは腰ありません、下田の場合は。これもコンピューター CG で作ったこの程度のものですね。薬芋のものですが、先ほどの高麗芋より一級下のものです。薬芋これは鉄砲やからを実は達にある鉄砲やからのスケミンがこうなるんだけど、で、石垣の上に登りが、これ一緒としてです。これとこれが一緒としてですね。今ある石垣の上に塀ができると、非常にこういう綺麗なお城かなと、なるのかなと思いますね。そしてこの橋を木橋にすれば、ほぼこの部分が一応復元という。これも合成写真みたいなんです。こう、木橋じゃなくて、今の現状の写真とかに、石の橋じゃなくて木橋です。この中になりますけど。高田城の、何年か前でしたね、極楽橋という大きい橋ですけど、木橋石橋とか、やはり嫌なもんですね。このテーブルもそんな小さいのであれば、このものであれば、そんなにお金がかからないのか。まあ、建築専門の方もいらっしゃいますけれども、まあ、このぐらいかかるんでしょうね。そしてこの上に金曜港を目指しているということです。で、この先ほどしました切り込み入りの黒ずみ、ほとんどと言っていうほど隙間がないんですけど、まあ、名古屋城あたりに言いますと、ところどころにビルビンを差し込んだ、カラビンです。なんでビルビン差し込んだって聞いたら、揺れるとピンと石が動くとビルビンが割れて、そのバロメーターのために、ビルビンを差し込んだと。芝田区の場合はビルビンを差し込むことが必要なんだということです。あ、これのこの橋ですけど、ここのところの要するにこれが溜まっていた石の跡がきれいに残ってますから、この暇跡ができていただきたいと思います。これは病院跡地活用整備計画、去年の8月に市の広報で織り込んで組まれまして、観光変更されましたけれども、まあ一応来年の3月までには全部更地に整地されるというふうに聞いております。そろそろなのか、その頃からなのか、ちょっとあれですけども、 今あるのは活用整理計画なんですけども、これからは費用計画の策定に入るということだそうでございます。活用整理計画というものがあるだけですから、この費用計画については整理計画と必ずしもかけ違うようなことはないだろうと、若干のものがあるでしょうけども、まあ、その時に、市民の皆さんからパブリックコメントというようなものを取るかもしれないというようなお話を聞いておりますが、まあ、その際のいろんな考え方があれば、また市の方に二階堂市長さんの方にお話しいただければいいのかなと思いますですね。それからこの場所についてはですね、いくつも法令とか法規がかかっている場所なんです。まちづくり総合計画、中期基本計画とか、なんだらなんだらとか、柴田市で歴史遺産活用計画とかですね、その他比較すると、いわゆる文化財保護法というものが引っかかってくるかもしれません。当然。いわゆる課題ものを建てる場合には、発掘調査制限をしなさいよというふうなことは引っかかってくるかもしれません。そうすると、地方公共団体の任務というのが出てくる。まあ、これも私に思うことについては、この病院の跡地については大前提としては、今ある本丸と一体的な活用をしている、しないと、なんか沈黙なものになるんじゃないかなと思います。それから入り口については、思ってた花もこれを拾う。それで、まあ、そうすると、車の入り口はどこなんだということになりますけど、まあ、心理会、心理専攻でしょうかね。バスのドライバーの方に聞きましたら、ちょっと間口を拾ってもらって、いくらでも説明させても OK だというふうな話を聞いております。あとは、市民の皆さんの意見を聞くのは当然のことなんですけども、やはり、権威のある、文化財関係の方々、柴田市であれば、文化財審議委員会というのもございますけれども、そういった方々が全国的な有名な人の意見をちょっと聞いてみてもいいのかなという気がします。パブリックコメントの中に、面白いのがありましてですね、温泉ホットがどうだったという奇抜なアイデアもありました。あと、皆様、こうやって10何回でも、宅はね、まあ、流れてきたでしょうけれども、私大事だと思うのは、この城下町っていうものを、やはり私も少しはこう、ちょっと学ばなければいけないんだ。今の若い人たちがですね、クリミアスという名前も、まあ、嘘みたいな話ですけども、クリミアスという名前も知らない。ましてや中山康というのがあれですかっていう話、嘘みたいな話は本当にある。そして、それとも少しこう学んで一つのストーリーを自分たちで作り上げていって、それを活用していったらどうかと思うんですね。じゃあ、学ぶ素材がどんなのがあるかというと、まあ、適当なところはこの鈴木康史さんが書かれた柴田藩という本がありますけれども、これは書店で今でも載ってます。非常にわかりやすく書いてあります。物語風にも書いてありますし、ものすごくコンパクトでいい本です。1600年プラス税が安いぐらいの本ですね。それからこれは3年ぐらい前でした。直木賞を取られた男が岩田郎さんが次の玉川という本を柴田藩の実在する人物を素材にして短編で書かれた本です。大変これを読むとちょっと暗いんです。水害とかですね、霊害とか、そういったことで柴田藩がものすごく苦労してるということがいっぱい書いてありますね。フレクヤスでお父さん高山弥生も書いたりしてますけども、まあ、暗いというふうに読むのか、それともここまで今日の築き上げた柴田藩がすごいなというふうに読むのか、何度も読んでいくとあんな味が出てきます。これも小林さんが言ってます。これはちょっとないかもしれませんけども、学習研究所に出しております、本なんですけども、ちょうど教育委員会の方から言われて、取材に立ち会ってくれてって立ち会ったら、 表紙の絵を松本城の当店の地域ですが、松本城の特集なんですけども、ね、復元のところを見たらびっくりしたんで、柴田城にしようということで、その場で表紙は柴田城に変わったということでしたけども、まあ、出版社によるとコンピューターグラフィックが非常に出来が悪いという悩まれもしますけども、これは非常に、これが読むとはですね、見ると面白いことです。それからこれは復元の時に教育委員会で作った、よみがえる柴田城ということで、全部まとめてあげて、これ千円であるという図書館とか、立つにあることに入れております。こういったものをこう、研究中とは、忙しいでしょうけど、ちょっと読まれると、その、ストーリーを作る素材がこの中にいっぱい見出すことができるからと。特に、この次の玉垣に出てくる場所がですね、この柴田の城下町にいっぱい出てますけども、都合が書内の方にですね、あげて、子供の中にはここですよという案内看板を作ってみてはどうですかなんて言って、市役所から質問されてるんですけども、まあ大変いいことなんですけども、まあ何をするとお金がかかるというようなことでありますが。それと、これのストーリーを作るためにその活用、単なるお城っていうのはその分、歴史的建造物ということではなくて、その活用していかなければということになると思うんですけども、ちょっと見たらですね、道学堂という柴田藩の藩校がございましたけど、柴田藩の非常に学問を通るような藩でございました。ですから、この道学堂を現代風に再興して、今の障害学習や子どもさんの教育、日本語教育とかですね、そういったものにこの役立たせないのかと思います、ね。病院学習のところにいろんな施設の規模がありますけれども、そういったものの道学堂的なものも、その中で管理者のような、いわゆる複合施設的なものに道学堂を再興していくと、施設に基づいて、再興していくというふうなことですね。あるいはその殿様が2回ですね、10代目の殿様と11代目の殿様が二の丸で大学からになったという記憶がございます。それはコース、大手門から行けるというふうに書いてあるんですが、大学をどうやって入れたんだろうなんて聞かれたんですけどですね、昔は全部大学は毎日バラシなんですから、バラシ入れて二の丸のほうに来て組み立てたんだろうと。それと、それによくとですね、面白いですね、おばしょからもある、殿様からご城があるんですが、頭取とか、頭取とか、ウェブに持ちゃダメなんですよ。飾り人形が出てきて、みんな人間は全部下を見なさいって言われてるわけでありまして、何も人間が乗らないだろうな、それから、13代目の方が、中谷に、お手、中野のところで、明治時代入ってたんですけど、だいぶ、奥さんと一緒にご覧いただくということでございますので、柴田祭りの時のあんな本格的なものでなくてもいいんですから、まあ、例えば参加の時期とか、基本のいい時期に、六大和、できれば六大和を、今の女子公園の周りに並んで、1時間、1回ぐらい、ポンポンポンと青木にするだけでも、これはびっくりするんじゃないかなと。祇園祭りに行かれたと思いますけども、確かに素晴らしいんですが、人間ばっかりいっぱいいましてですね、角回すときに竹のところに水を撒いてすぐにいいなんて言って、土回しやってますけど、それでもうわーって拍手してるんですけども、柴田の台湾の三つ葉の台湾を方向転換するときに青手のとこやってやるという、あれ見ただけでも、観光のあれにはなるのかなという。これの手術を、殿様がご覧になったというとも手術と結びつけられるのかなと。それからもう一つ参勤交代というのがありますけど、表門から出て、中門から出て、表門出て、城下出て、ほとんどあれ近くにありますけれども、殿様の参勤交代の行列、これは記録で、鉄砲何所とかついてきた人数が全部残っていますし、一部、今、ふるさと、エジプトのふるさと会館でした。あそこに人形の模型がほんの一部だけですけど、ございますけども。まあ、イベントの中にこの、 逐次産品交代記録が残るんですから、少しずつそのトモトロエの復元などをするとか、人寄せとか街に賑わいを作りとか、観光とか役立つ素材になる。何にもないように起こることがこれだけでも3つあるわけですから、あの県を持ってするよりも柴田は真実だということの材料になると思います。それからあの柴田の市役所から本当に愛する町に来れる町にふるさと柴田の創造というのが書いてあるんですけど、問題は何を愛し何を誇りにし、今現在何を求めるのかと、それから未来で同じ方を使って個性を伝えているのかということをしっかりと考えていきませんと、その場その場その時その時のアイデア、その時はいいアイデアなんですけど、こう長くすると後から考えるとまたちょっとしどれでも見えないというような全国的にこの笑いのためにならないようなためにもですね、今こういったことを、ここにあの、お手元の資料にちょっと書いておりましたけど、これ、柴良太郎さんの言葉なんですけども、なかなか感触がある言葉でございます。もうちょっとまた指導を受けていただきたいと思います。それから、かなりショッキングな写真最後になりますけども、コロナの震災で、白川の文芸場の石垣が崩れました。これは、白川の文芸場は、あの、日本木造の復元の第一号、私は二度ほど訪れて勉強させていただきましたけれども、ここはあの島田町と違って平山町ってちょっと小高いところがあって石垣が高いです。きれいな石垣なんですけれども、このように無残に、崩れています。建物は大丈夫ということでしたけれども、石垣が大丈夫やられてますので、ね、これを特にご注目いただきたいんですが、やはり石垣の上の火というのはまずいということだと思います。ご写真にちょっと木が見えますけど、石垣のような木はないですね。それで、大川の時は台風の時はぐわっと揺れますから、かなり根っこがこうなって、石垣のような悪い作用するでしょうし、それからそろそろ柴田の石垣も桜の根っこを見せたって言われてますが、腹目がした、ちょっと膨らみが入ってますね。柴田の場合は平城で、これも高い石垣でないですから、こんなことはなかなかないのかもしれませんけども、まあ、これも専門の方から言わせると、できれば早い時期に切った方がいいんじゃないですかというような話ですけども、今、まあ、桜、先ほどと言います、桜切ったという、こう、市民の皆さんから大体禁止を受けるかもしれませんけど、こういった事例もあるので、行政の方ではそろそろ考えられるんですね。ちょっと、これもね、なんか、ちょっと崩れたけど、上から全部外さないといけないですから、大変なお金がかかる。建物なら、クラブの値段がかかるそうでございます。時間もちょっと経過しましたけれども、以上大会、見ていただきました通り、高川の城でもですね、こういった、柴田の城でも、ちょっと面白い話もあるわけです。どうかお忙しい方の時にはこういったことも考えていただいて、これからの柴田に役立てていただければ大変ありがたいと思います。ありがとうございました。
モラさん、提言も含めた解説大変ありがとうございました。
有効に活動の一環に使わせていただきますのでありがとうございました。
はい、本日は大変ありがとうございました。モラさんより過去の柴田の歴史、あの柴田の後ろの歴史、そして今はそれをどうするのか、大変な気にわたってお話をいただきました。もう一度盛大な拍手をお願いします。国の委員会の方から先ほど17回15回というお話がございましたが、歴史シリーズとしては16回目、来年度は17回目ということで、以上その報酬制でお願いいたします。以上でございます。じゃあお願いします。
閉会の